副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力。この番組はあなたに合った実践的な副業を身につけることができる副業アカデミーの提供でお送りします。副業専門家の小林が様々なゲストを迎え、副業や話題のニュースなどについてお話をしていきます。自分にぴったりの副業を見つけ、副業の第一歩を踏み出しましょう。
こんにちは、小林正弘です。
山本博史です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本日二人でお届けします。今日は何の話でしょうか。
なりますの新築アパートが満室になりましたという話をします。
すごいですね。
ありがとうございます。これポッドキャストで以前取り上げたと思うんですけど、
はい、
いわゆる東京の練馬と埼玉の和光市の、うん、まあ、狭間っていうか間ぐらいなんですけど、
はいはいはい、はい、
なります駅っていうのがありまして、
はい、ベッドタウンっていうイメージがありますけど、
あ、そうです、そうです。もう大きな街、はいはい、なんて乗降者数もね、すごく多い、はい、駅、なります駅、東武東上線なんですよ。
はい。
で、
はい、
池袋まで電車で10分ちょっとぐらいですかね。
あ、そんなに近いんですね。
めちゃめちゃ近い。じゃあ、ほぼね、東京ですよ。
はい、はい。
ほぼ東京で、はい、で、すごく、賃貸需要が、高いということも分かってて、
はい。
そこに、去年のですね、夏ぐらいですかね、に土地が出て、はい、
うん。
あ、これはいいと。
はい。
この場所で、アパート建てれば賃貸需要あるということで、うんうんうんうん、土地買って木造のアパートを3階建て建築しましたという形で、
はい、
まあ、私が一番得意な不動産投資ですね。
うんうんうん、
で、去年のですね、10月頃に着工って言って工事が始まりまして、
はい。
はい。で、大体ですね、8ヶ月ぐらいかけて、
うん、
14世帯のアパートを建築しましたと。
はい、はい、はい。
はい、なんで、ちょっと大きいアパートなんですよ。6世帯とか8世帯のアパートよりは、倍ぐらいのでかい、サイズなんで、
はい。
工期は8ヶ月ぐらいかかったんですけど、
はい、はい、はい。
はい。まあ、これが無事にですね、竣工しましたが、
はい。
竣工したのは、4月の末。まあ、この音声聞いていただいている頃には、もう竣工しているんですけど、2025年の4月末に竣工すると。はい、いう形なんですけど、
はい、うん、
このアパートがいつ満室になったかっていうと、
はい、
2025年の3月末。
おー、なるほど。じゃあ出来上がる前に、スタート前にもうすでに満室になってたということですね。
そういうことなんです。完成前に全部埋まったと。
うん、
で、しかも、相場の家賃、
うん、
よりも、平均で3000円はプラスで。
なるほど。
決めました、全部屋。
はいはいはいはい。
はい。まあ、例えて言うと、7万2000円で相場家賃のお部屋を、
うん、
7万5000円で全部決めたっていう感じですね。はい。これちょっとね、後で話すんですけど、売却するときの金額に大きく影響するんで、
なるほど。
このね、家賃上げっていうのはすごい重要なんですけど、
はいはいはい。あ、毎月のインカムじゃなくて、うん、売却するときに大きくなるんですね。
そう
です。家賃が高ければ。
もうその通りです。毎月のインカムももちろんシンプルに、はい、大きくなりますね。一部屋3000円上がるんで。
はい、うん、
14部屋あれば、いくらですかね。4万2000円。
はい。
ですかね。4万2000円はもちろん、プラスなんで、これも大きいんですけどね。
うんうん、
はい。この後、ちょっと説明していきますけど、売却した時の金額がそう、おっしゃる通りでかくなる。
はい、はい、
はい。から、頑張って家賃上げるっていう風なんですよね。
うん。家賃上げるってことはですよね。
うん。うんうんうん、
まあ、その、値段決めの時に値段を上げるだけじゃ、うん、家賃は上げれないと思うんですよ。魅力がないと。うん、
そうなんです。
どういうところに何かその特徴があったりして。
あ、これは、はい、まあ、まずは最初に場所選びがまずいいってことですね。その、うん、駅からね、10分ぐらいは歩くんですけど、
はい。
その駅から、物件までの歩くその道がすごく、うん、お店が多かったり、
はい。
途中でちょっとこう川があったり、
なるほど。
すごくいい、その、なんていうんですかね、景観の中で、物件まで、歩けるし、まあ、自転車だったら3分とか5分で着くし、
は
い、で、駐輪場が、物件の部屋数14台分、14部屋あるんで、14台分は自転車が設けるようになってて、
はい、
で、お部屋の中は、まあ、ちょっと意匠性が高いと言いますか、
はい、
例えばそのアクセントクロスっていうので、一面だけ、こう、ちょっと綺麗な色が、ついている。一面だけ色が違うってやつ、はい、あれアクセントクロスって言いますけどね、うんうんうん。こういうのがすごく、こう、おしゃれに、 施されていたりとか、あと細かいところで言うと、はい、洗面化粧台が必ずついてますけど、
うん、
あの、一体型の白いプラスチックの洗面化粧台が一般的ですけども、
はい、
あれがちょっとあんま映えないんですよね。パッとしない、ちょっと古臭い感じになるので、
はい、
あの、ちょっと言葉だけで言うと難しいんですけど、あの、鏡の部分と下の洗面の蛇口の部分が、こう、分かれてる、はい、セパレートのおしゃれな洗面化粧台って今、いっぱいあるんですけど、そういうのをね、選んで、あの、すごい洗練された空間を作るみたいな。
なるほど、なるほど。だからその、一軒家に入ってるような、ちょっと高そうな洗面化粧台が入ってる。
そうです。イメージもまさにそういう感じです。まあサイズこそ小さいんですけどね。あの 1K とかワンルームなんで、小さい洗面化粧台なんですけど、そういうおっしゃったような、戸建ての、実需の戸建てみたいな超おしゃれな洗面台が入るみたいな、まあそんなイメージですね。こういうのをイメージでお見せしたり、まあ完成してなくても、あのこういう風な仕様になりますっていうね。いうのを、あの内見、あの要は入居希望の方にこう、あのお見せしたりとか。
はい。
っていう風に、あのいろんな工夫をすることで、あの相場家賃よりも数千高く決めていくみたいな。
なるほど、なるほど。
ことが、あの、できる。まあ、当然、賃貸需要が、あの、暑いエリアだっていうのは大前提なんですけど。
はい。
まあ、そんな形でですね、この、家賃高めに、14室全部満室になったっていう話なんですけれども、
うんうんうん、
あの、すごく、こう、面白いのが、
はい。
あの、家賃をその、上げた時の、売却利益、うん、キャピタルゲインの凄さみたいな話をちょっと簡単にさせてほしいんですね。
はい。
はい。で、まあ、どういうことかっていうと、あの、例えばさっき言った例で言うと、7万2000円のお部屋。
うん。
これが14室あるアパートとしますね。
はい。
で、これを、いや、7万2000円じゃなくて、7万5000円にするぞって決めて、で、7万5000円で入居者さんをつけると。
はい。
そうすると、一部屋、あの、3000円上がりますよね。
そうですね。うん、
家賃が。
はい。
で、3000円上がるってことで、で、これが、じゃどれぐらい、あの、売却金額に影響するかっていう話なんですけど、
うんうんうん、
まあ、例えば、一回金額を決めた方がいいので、まあ、わかりやすく言うと、1億6500万円の一棟元としましょうか、はい、今回の物件が。
はい。はい、
で、1億6500万の物件で、家賃が7万2000円だとすると、
うん、
これ、14部屋の、12ヶ月で計算しますと、家賃年収が1200万ぐらいなんですよ。
はい、うん、なるほど。はい。
はい。で、1200万の物件を、これも借りたんですけど、
はい。
何パーで売るかが重要なんですね、将来。
うん、うん、うん。
で、これ、例えば 6% で売れるって仮説を立てます。
はい。
はい。で、6% でこの物件が将来売れたら、
うん。
割る 0.06。1200万を割る 0.06 するとですね、
はい。
2億円になります。
なるほど。
はい。これだから1億6500万で建てた物件が2億円で売れるってことです。はい、はい。だからこれでも悪くないですよね。3500万利益出るから、はい。
そうですね。
はい。これが7万2000円で計算した時の例ですね。
はいはいはいはい。
なので、7万2000円の場合は、3500万利益が出ると。
はいはいはい。
はい。
なるほど。
6% で売れたらね。で、これを7万5000円に上げたわけですよ。う
ん、はい。
3000上げました。したら、7万5000円の14部屋の12倍すると、1260万円になります、
うん。うん。
家賃年収がですね。
はい。
で、これを、じゃあ 6% で売れたらいくらになるかっていうと、うん、2億1000万円。
そんなに増えるんですね。
あります。はい。つまりそう、1000万増えたんですよ。この3000円アップで。うん、
はい。
そう。一部屋3000円家賃上げるだけで、うん、あの、売るときの利益が1000万違うってことですね。
はいはいはいはいはい。
そう。だからこうやって、あの、売却利益に大きく影響があるので、
うん、
あの、安易に家賃を下げないってことがすごい重要ですし、
はい。
今はあの、インフレなんで、
うん、
いい場所に不動産を仕込んだんであれば、賃貸需要が強いので、家賃は、あの、上げていくって方針ですよね。
はいはいはい。
そう。これをね、皆さんには意識していただきたいなっていう。こういう考え方なんですよね。
なるほど。
だから本当にね、たかだか、まあ、1000円でもでかいんですよ、つまり。1000円でも、100万とか200万変わってくるってことです。
うん、うん、うん。
売り値が。全部屋で鳴らした計算ですけど。
はい。
はい。なんで今回僕らは、相場の家賃よりも3000円ぐらい高く埋めていくことで、将来の売却利益が1000万増えたと。
うん。
うん。でこういう、これを軽んじない方がいいぜっていうところが、まあ不動産投資の、特に最近のこの金利上昇、インフレ局面では、
はい。
あの、家賃を上げるっていう発想を持ってる大家さんと、持 持ってない大家さんで、将来、勝ち取る利益に差が出るってことですね。
なるほど。
これは本当に皆さん、あのね、初めて見るとわかるんですけど、不動産投資やると空室が怖いんですよ。
はい。はい。
だから、早く埋めたいから、家賃をね、弱気に下げやすいんですよね。
なるほど、なるほど。
早く待ってほしいから下げます、みたいな。
はい。
そう。で、この気持ちはね、全員あるんですけど、ぐっとこらえて、家賃上げられないかと。
上げる工夫っていうことですね。
上げる工夫をするということ。そうです、そうです。はい。新築だったら、もう最初から家賃を相場よりも、要は賃貸の管理会社さんが、この金額で仲介屋さんに出していいですかっていう金額があるわけですよ。
はい。
7万2000円で仲介の募集していいですかと。賃貸仲介屋さんに振って、巻いていいですかって。
はい。
その時、いや、7万5000円にしてくださいという話をするっていうのが新築のパターンですね。で、既存の物件で空室が出た時ですね。この時は、退去出たら家賃上げられるかを考えるってことですね。はい。空室が出るたびに家賃を上げていく。はい。っていう発想を持つか、何もしないで弱気なままかですごい差が出るっていうことなんですよ。
今回はその意向性を上げることで、その家賃を上げることを狙ったわけじゃないですか。
そうですね。はい。
その、一部屋あたりの初期コストっていうのは結構変わるもんなんですか？
全然変わんないです。
意向性を上げたりとか、独立洗面化粧台をちょっといいものにしても、そんなに変わらないんですか？
全然変わんないです。もうここは、コストはもう極力上げずに、最初の予算の中で、色変えたり、商品変えたりしますけど、
はい。
今日ほとんど変わる。強いて言うと、全部で7万ぐらい変わりました。7万ぐらいアップしましたね。全部で。
全部入れて、すべての部屋入れてんですか？
そう。うん千万が、うん千7万になったみたいな感じなんで、全然コストは変えれないです。コスト上げちゃったらダメなんですよ、そこで。投資なんで。はい。で、コスト上げずに、見た目を良くして、で、あとは、もう一個あるのは、その、賃貸管理会社さん。
はい。
が、各地場の仲介業者さんと連携して空室を埋める作業をしてくれるわけなんで。
はい。
この賃貸管理会社との連携がめちゃくちゃ重要なんですよ。
なるほど、なるほど。
この賃貸管理会社や、その先の仲介業者さんに、自分の物件の優先順位1位に持ってきてもらう。
他の物件も扱ってるでしょうからね。
もちろんもちろん、いっぱい扱ってるんで、山本さんの物件より小林さんの物件をまず決めたいなって思ってもらうっていうことが大事なんですよ。そう。だから、山本さんが持ってる A というアパートと、私の持ってる B アパートのどっちを、決めに行くか。っていうところですね。ここもすごい、重要で、もちろん、広告手数料、仲介手数料とか、AD っていう広告費っていうのがあるんですけどね。これをちょっと多く払ってあげれば、担いでくれやすいですよね。
なるほど。はいはいはい。
はい。とか、あとはもう日々豆に連絡を取り合って、接触頻度が高い人の方が担いでもらいやすいとか。
まあそれはありますよね。はい。営業の、ね、
どうしても人間なんで。うん、そうなんです、そうなんです。はい、うん。そういうコミュニケーションのこととか、まあお歳暮とかお中元とかがね、どれほど効果あるか、不確かですけど、まあそういう気持ちを伝える、はい、何かアクションがあるとか。
うん。
こういうのの積み重ねで、まず小林さんの物件を、埋めようと。
うん。
いうふうに思ってもらうっていうのもすごい大事ですね。
なるほど。なるほど。は
い、で、この辺ももう徹底的にやっていくんで、僕らの物件をとにかく最後に決めてもらうための物件、要は当て物件、決め物件っていうのがあるんで、
はい。
はい。当て物件っていうのは最初にこう、ジャブで比較させるために出す物件のこと当て物件っていうんですよ。
はいはいはいはい。なんか不動産屋さんに行くと、はい、表にすごいいい物件が貼ってて、それ目当てに入ってきたら、それ決まっちゃったんですよって言うよね。
それは、それはだから、そうです
ね。それは見せ物件
だから、
はい。
そう、それは、そう。
なるほど。
そう、釣り物件とか見せ物件なんで、
はいはいはい、
ちょっとニュアンスが違うのは、
はい、
ちょっと惜しいなとか、って、微妙に思ってもらう物件のことを当て物件って言いますね。
なるほど、なるほど。はいはいはい。
だから僕らの物件よりも、何らかちょっと見劣りするとか、
うん、
何かちょっと、負けてるなっていう物件を、まず当て物件出してくれて、
はい。
で、その後に僕らの物件が決め物件で出てくるみたいな。
ああ、なるほど、なるほど。
そう。そうすると、こっちしますってなるわけですよね。
うん、うん。
はい。もちろん僕らはどういうふうに当て物件が出るかなっていう、そこまで見ませんけど。
はい、はい、はい。
彼らはそういう工夫をしながら、我々の物件をとにかく先に決めようって思ってくれるような、リレーションシップというか、まあ、関係値がある。
なるほど。
ということですね。で、来てくれたら建物のクオリティが高いから、
うん。
住みたいって言うし、まあ僕らの場合は完成する前に申し込み取ってるわけですから、
はい。
完成した現地を見ないでも、住みたいですって、思ってもらえるような、プレゼンをするというか、
なるほど。
素材を用意しておくと。いうようなことをやってるわけですよね。はい。だからこういうふうにして、満室経営をして、相場家賃よりも高い家賃で決めていく。
うん。
で、キャッシュフローも潤沢に出ますし、うん、売った時の、利益もめちゃめちゃ大きいと。
まあ、なるほど。
こういう、そう、新築不動産投資をですね、皆さんにもやっていただきたいっていうような感じなんですよね。
今日少しヒントはお話しいただきましたけど、うん、やっぱり細かいところで、
うん、
最終的にその1000万も売却利益が変わるっていうのは、すごいポイントですね、うんうん、これは。
そうなんです。本当に、些細なことも含めて、
はい。
どなたでもできるようなことが多いんですけど、
うん。
そんなに皆さんやれてないんですよ。この取り組みっていうのは。うんうん、はい。だから、皆さんには学んでもらいたいですし、
はい。
僕らにもぜひ相談してもらえばと思うんですけど、
うん。
まあ、これからちょっとそういうとこ学びたいなとか、知識つけたいって方は、副業アカデミーの不動産投資講座がありますので、
はい。
はい。こちらにもしよろしければ、ご入会いただければ、1年間で、不動産投資の今みたいな、こう買い方、分析の仕方、現場で何見るか、
はい、
あとその内装をどう仕上げるか、空室どう埋めるかとか、
はい、
どうやってこう売却するかみたいなところ全部学べるような講座をやってますので、うんうん、
はい、
この不動産投資講座一つよろしければ検討していただけるとお役に立つかなっていうのがありますと。
は
い、
あと副業アカデミーの不動産投資講座を受けられた方は、
うん、はい、
アクチュエスの割引を受けれるっていう話がありましたよね。
うん、そうなんです。はい。うちの子会社のアクチュエスが仲介業やらせていただきますけど、アパートとかマンションの不動産仲介業やらせていただくんですけれども、
はい。
その時にマンションとかアパート買うとなった時の仲介手数料が通常 3% プラス6万円の消費税なんですよね。
はい。
はい。で、これが、0.5% お値引きになりまして、うんうん、3% が 2.5% になりますので、はい、
うん、
例えば1億円の物件買うと、仲介手数料が50万円安いと。
はい。
いうことです。で、まあ、こういったらなんですけど、副業アカデミーの不動産投資講座は、1年間で30万円ぐらいしかしないんですよね。
はいはいはいはい。
料金いっちゃうと。はい。なので、はい、もう、それだけで仲介手数料の値引きだけでタダになると。
うん。
講座はタダで学べた、みたいになるので、
はい。
まあそういうのも含めて、お役に立てるかなと思ってますので、うん、はい。
この辺もあれですよね。無料セミナーを聞いていただくと、情報は全て出てきますよね、
うん。はい、そうなんです。不動産投資のセミナーをよろしければ、無料セミナーご参加いただく形か、あと今、24時間セミナーって言って、いつでも見られる、セミナーページも用意してまして、そこにも不動産投資講座の、説明する無料セミナーありますので、
うんうん、
はい、こちらご覧いただいて、いいなと思えば、ぜひご入会いただけたら、はい、我々がお役に立てるかなと思ってますと。
はい。
で、あとですね、もう一個特別企画がありまして。
はい。
2025年の。
はい。
6月21、22の土日なんですけれども。
はい。
はい。この2日間で、不動産投資の短期マスター合宿っていうのをやるんですよ。
マスター合宿。はい。
はい。で、これは何かっていうと、二日間で、先ほど言ったような不動産投資の基本的なところからすべてですね。物件のその探し方、分析の仕方、現場の見方、銀行の融資、契約関係、空室を埋める対策、法人で買うの、個人で買うの、まあ、資産管理法人の作り方、はい、あと出口戦略、売却、税金ですね。
うんうん、
まあ、こういったところを全部二日間で、皆さんにお教えして、
はい。
あと、事業計画の作り方、銀行に融資をしてもらうための事業計画ですね。
はい。
の、作り方とか、あとは、行動計画。自分の行動をどう、スケジューリングするかっていう行動計画の立て方。こういうのをですね、はい、2日間で全部お教えする合宿を、やります。
はい。
で、これ去年もね、やったんですよ、2days で。
はい。
で、したら大好評で、
うん、
そこに参加したいって皆さんが今年続々と物件買ってらっしゃるんですよ。
はいはいはいはい。なるほど。は
い。ということで、すごい手応えが良かったので、今期もやろうと。いうことで、はい、2025年6月21、22日の土日ですね。うん、
はい、はい。
この2日間で、不動産合宿をやりますので、
はい。
こちらももしよろしければ、セミナースケジュールにも、説明会が載っていると思いますし、
はい。
あと興味ある方は事務局にお問い合わせいただければ、
はい、
別途個別にご案内も可能なので、
はい、
ちょっと興味ある方はですね、合宿、不動産の合宿興味ありますと、ご連絡いただければなと思っているという形ですね。
はい。 以前から小林さんおっしゃってましたけど、不動産投資っていうのは、本当に勉強してるとしてないので、大きく差が出ますから、本気で将来的にも購入したいと思ってる方は、今のうちから動いて勉強するのがいいと思いますね。
はい、もうその通りです。まあ、まったり学んでから不動産投資やるのと、AER で適当にやるので、もう全然違うっていうか差がついちゃうので、
はい。
あと、買い物がでかいんでね、間違えるわけいかないので、
確かに。
まあ、そういった意味では、ぜひ、はい、不動産投資を学んでから実践していただくと、よろしいかなと思いますので。
はい。
はい。
皆様、よろしくお願いいたします。副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力、そろそろお別れのお時間です。お相手は、
小林正弘と、
山本博史でした。さよなら。
さよなら。
ここまでお聞きいただきありがとうございました。小林が学長を務める副業アカデミーでは無料オンラインセミナーを開催しています。さまざまな副業について初心者の方にも分かりやすく説明しておりますので、安心してご参加ください。詳しくは副業アカデミーで検索ください。